ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには木田先生です。今月もよろしくお願いいたしま す、
はい、します。ね、今日ちょっと肌寒いですね。
そうですね、ちょっとなんか寒いです ね、雨もそこそこ降ってて ね、
でも先生もセットアップですね。
そう、最近なんか多いですね。なんかネクタイをあんまりそのしなきゃいけない場面以外ではしなくなっちゃったんで、なかなかね、白のロング T シャツになんかセットアップとかね、結構なんか多いですね。
いやいやいや、いいんじゃないですか。こうスーツのとまた別に一つね、
はい、
素敵素敵。
いや、ありがとうございます。そう言っていただいて。
いやいや、まあちょっとね、4月ですけど、はい、入学式とかもあってちょっとお忙しかった
か。そうですね、先週入学式を、迎えまして、本校も159名の、はい、本当たくさんの生徒にですね、ご入学いただいて、また新人の先生も4人正職員に増えましたんで、はい、総勢非常勤講師入れて総勢今年88名の教職員で、
またいい数字ですね。
はい、88ね、末広がりでね、子供たちを、サポートしていきたいなと思ってます。
またちょっと新たな1年が始まるって感じなんですよね。
そうですね。はい。もう学校にとってはなんかこう4月が新年みたいなところがあるんで。
あるでしょうね。
はい。なんかね、なんか新しい気持ちで頑張り
たい。はい。はい。じゃあまた今月もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、今日聞いてみたいテーマなんですけれどもね。
はい。
先月28日に文部科学省は2024年度から、小学校で使われる教科書の検定結果を公表しました、
はい、
その中で検定に合格したすべての教科書に QR コードが記載され、デジタル対応が進展していることが大きく話題となりました、
はい、
社会に合わせてこうやって教育もデジタル化していくということは、これ今後子どもたちにどんな影響を与えていくのでしょうか、ということでですね、今月は教育のデジタル化、こちらをテーマにお話を伺っていきます、
はい。
まあ、これ進み始めると早そうな気もしますけれどもね。
そうですね、
ね
QR コードがね、
そう、これ実際この QR コードを使った教科書って具体的にはどんな内容になってるんですか？
あの、確かの2020年度ぐらいから一部導入が始まったというふうに記憶してるんですけど、要はあの、まあ、紙媒体の教科書の、まあ、その教科書内容になんかこう付随してたりとか、関連あるようなもののですね、ウェブページにつながるような、まあ、QR カードコードが貼り付けてあったりとか、あとは例えば英語の教科書なんかでそれを読み取ると、まあ、例えば音声が聞こえるとかね、動画が流れるとか、これあのギガスクール構想で、全国の小中学生にこうタブレット端末が1人1台こう配備をされたんですけど、はい、2020年度に、それに合わせて、まあ、そういう風になってきたということで、はい、まあ、私もあの実際英語の教員なんですけど、
そうですね、
あの私含めたあの日本人の英語教員の、まあ、ネイティブスピーカーとは、あの、まあ、違う発音を聞くよりも、やっぱり実際のねネイティブの方の発音を繰り返し聞く方が、その英語を聞くという意味では学習効果は高いと思うんですよ。
あ、やっぱり ね、
やっぱ我々も日本語のネイティブスピーカーじゃないですか、
はい、
ね、あの外国の方よりは日本語うまいと思うんですよね。
そう、ありたいです ね、
ね、やっぱり学ぶの語源は真似るなので、やっぱ真似る先がねクオリティ高い方がそれは学習効果高いだろうなっていうのは思いますね。
そうか、そういうところではだからいい面があり
そうですね。そういうところでは便利だと思いますね、
で教科書のデジタル化、まあ、その英語の例を挙げていただいたんですけど、まあ、全国的に今どんなふうにこう進められていってるんでしょうか。
そうですね、あの、さっきも言ったようにあの、まあ、タブレット端末みたいなこう端末が一人一台配備をされたので、まあ、それに伴って、まあ、教科書も含めてデジタル化進んでいくと思うんですけど、まあ、しばらくは紙媒体との併用になっていくと思うんですよね。もうタブレットで閲覧して、まあ、補助機能として、まあ、用いる教材と、まあ、紙媒体のものと、まあ、併用でいって、か 完全に例えば紙をもう排除して、うん、もう電子機器のみで授業を行うっていうのはまだ当分先なんじゃないかなと思いますけどね。
ちょっと目も疲れたりとかしそうですよね。
そうなんですよ。私もね、あの電子書籍だいぶ流行りましたけど、私もあの電子で本読むの結構苦手で目が疲れるから、
ね、ある程度までは読めるんですけどね、
はい、本はどっちかというとやっぱ紙で読みたい。
目が閉店ってね、
そうですね、
ジェーン・スーさんが言ってましたけど、本当だと思いましたけど、まあ、逆にでもこう教育においてこうやってデジタル化が進んでいくことの、うん、まあ、メリットっていうのは先生は今どのようにお考えです？
あ、もうメリット自体はたくさんあると思うんですよ、うん、本当に使いこなすことができたとしたら、
うんうんうん、
例えば今教育上のアプリケーションってたくさんできてて、システムもたくさんできてて、うん、例えば公務管理ツールだったりとか、
はい、
あとは保護者、うん、保護者との連絡ツールとか、あとはテストのデジタル採点ツールとか、
あー、へー、うん、
要はあとはあのプリントみたいなのをデジタルのデータで配布できるものとか、うん、まあ、いろんなこう電子ツールあるんですけど、うん、やっぱりそういうアプリケーションとかシステム入れることによって一番のメリットはやっぱ学校の先生方の事務作業の負担が下がりますよね、間違いなく。
あ、やっぱそこ多いんですね。
大きいですね。で、デジタル化できないことあるじゃないですか、
はい、
例えば生徒の話をじっくり聞いて生徒をケアするとか、うん、あとはこう研修時間を割くとか、うん、そういうこうアナログ対応しないといけないことによりこう選択と集中して時間と労力を避けるので、うん、教育の質自体は高くなる可能性があるという、う
ん、はあ、なるほど、
はい、
だからこう私たちは教育のデジタル化っていうとなんとなく授業を中心に考えてしまいますけど、う
ん
う
ん、それももちろんあるんですけど、
ね、そういうそれを取り巻く先生のこの、はい、業務的なもの、
業務の負担軽減にもなるし、あと今保護者の方もみんな働いてらっしゃる保護者の方多くて、うん、みんな忙しいじゃないですか。保護者側もなかなかね、勤務時間中に学校に電話するのも難しい場合もあって、
ね、うん、
その場合にこうデジタルで連絡を取れるようになると、
うんうんうん、
要は開封したか開封してないかが見れるわけですよ、
はい、
先生側は。
そうですね。
で、その次としては開封していない保護者だけに連絡を取るようにできれば、
うん、
保護者側にとっても学校側にとっても負担が下がるというふうに、これ保護者側にとってもメリットがあるんじゃないかなと思います
ね。あとまあね、たくさんの紙を持って帰るじゃないですか。あの紙もなかなかの量だと思うんでね。そうなんですよ。
だからなくなるとやっぱエコにつながるし、
う
ん、
全
て電子化できれば、例えば黒板とかチョークとか文房具さえいらなくなるわけですよね、
う
ん、まあ、確実にランドセルは軽くなるし、SDGs につながるみたいな。
あ
とはですね、やっぱりこれから子どもたちデジタル化避けては通れないので、うん、まあ、そこに対する準備というか、まあ、抵抗感を低くするということもあるし、あとは発達障害のような特性のある子どもたちの中では、やっぱり読み障害とか所持障害といってこう識字障害のある子どもたちもいて、そういった子たちにとってはこう教科書をですねデジタルにすれば読み上げてくれたりとか、あとは声に発すればこう自動入力してくれるような、要はデジタルの仕組みがあったりとか、あとはこう文字を大きくして読めますし、補助ツールを使えば1行ずつこう線を引いてくれて読みやすくなるし、要は学びの幅が特性のある子たちにとってはまあすごく広がっていくという、うん、
な
るほど。で、あとデジタルに完全に切り替えておけば、うん、要はコロナのようなですね、もしかしたら次にまた感染症が広がってくるかもしれなくって、そういった場合でもオンライン教育にすぐ切り替えやすいという、
うん、
まあ、そういったメリットがあります。
そうですね。本当本当、なんかさっきね、会話と違った、はい、ランドセルの重さっていうのも本当にそうだそうだ。
なんか最近問題になってますよね、なんかね。
本当に重いですからね。
特にね、まだ体が出来上がってない小学校の低学年とかね、本当に重たすぎるんじゃないかみたいな。
ねえ、それもありますが、逆に先生、デメリットみたいなこともちょっと今の段階で。
そうですね。
うん、
まあ、デメリットというと、まずそういったシステムを入れるには、やっぱりそれ相応の導入費用がかかるっていう。
費用ですね。
これはありますね。うん、まあ、それを、まあ、誰がどういうふうに負担するのか、自治体が負担するのか、まあ、保護者側もある程度負担するのかっていう、まあ、側面もありますし、
うんうん、
あとは当然、教員側も保護者側も、うん、まあ、使いこなすまでには、やっぱり一定の労力と時間がかかるという。
そうですね。
それはあります。で、
この、
ね、はい。で、デジタルの分野は、やっぱり人によって、得意不得意が結構大きく分かれる分野なんで、
はい、
やっぱ苦手な人にとってはもうかなり時間と労力を要する可能性があるという、うん、
本当ですね、
これは保護者側も先生側も双方だと思うんですけど、
うん、
それからあとネットワークの課題もあって、
はい、
もう全てをデジタルにしてしまって、
うんうん、
もうデジタルありきで授業を組んだ時には、
うんうん、
要はそのデジタルが何かトラブルで使えなくなった時に、
うん、
要は授業が成り立たないっていう、はい、
そうか、
はい、まあ、そういうまあデメリットというか、
うん、
まあ、リスクもあるということと、
ね、
あとはデジタルに詳しくなればなるほど、うん、子どもたちの技術とか知識も高まるので、
うん、
じゃあそれに伴ってネットモラルへの教育を、まあ、どういうふうにするのかっていう、
は
あ
は
あ、うん、ここは各家庭のやっぱ責任によるところも大きいので、うん、
まあ、
教育現場と 家庭が、まあ、ちゃんと連携を取って、家庭でもちゃんとしっかりそういったネットモラルに関して教えてもらえるのかみたいな、まあ、そういった課題もありますね。
本当そうです。だから入り口はこう一緒に親もって感じだと思うんですけど、はい、もうどんどんね、早いじゃないですか。
子供の詳しいですからね。子供早いですよね、デジタルに対しては。早いです。
だからそのあたりもしっかり、まあ家庭だけっていうのもまたちょっとしんどいかもしれませんね。うん、フィルターみたいな機能を入れてもらうとかなんかね。そうですね。
まあなんか勉強会とかね、なんかああいうのも、しなきゃいけないと思いますし、そういうのにもやっぱり保護者側も勉強がいるかいますよ ね,
ね、まあ、ちょっと勉強はしっかりしていくということの前提でですけど、はいはい、これもしデジタル機器がなければ、うんうん、こう学習がだんだんできないよっていうような時代になっていったりとかもあるんですか。
まあ、可能性はあると思うんですよ。やっぱり徐々にですけど移行はしていくと思うんですよね、うん、ただしばらくはさっきも言ったように紙媒体とデジタルの機材との併用にはなってくると思うんですけど、うんうんうん、まあ将来的には 100% デジタル化をしていくんだじゃないかなと思いますけど、じゃあその将来が10年先なのか30年先なのかっていうのはちょっとまだ分かんないですね。
そうですね、うん、だからまあ学校のではね設備でも対応できるけど、うんはい、家でもそれがやっぱ必要ですよみたいになった時にはね、うん、なかなかちょっとそれを買わなきゃいけなかったりもする
んで、はい、なんか Wi-Fi は貸し出しをしてるんじゃなかったですかね。全国の自治体で確か文科省かなんかが所管をして、
だからもうちょっと家庭環境によっては教育格差が生まれるんじゃないかみたいな心配も、
う
ん、
そうですね、うん、ただこれはデジタルに限らず、うん、もうすでになんか教育格差っていうか、まあ、家庭によってはやっぱ違いも起きてて、だけど、まあ、例えば自治体としてやっていかなきゃいけないのは、うん、やっぱりある一定のレベルまでは、まあ、全ての子どもたちが学べる環境をどういうふうに整えてあげるかっていうところは、うんまあ、これデジタルに限らずですけど、
うん
まあ、いると思いますね。
これからのね、うん、そのだ逆にほら大人は苦手な人も多いけど、うんはい、子供は結構スイスイ使えるよねっていうふうに思ってますけど、
はい、
まあ、子供さんでも苦手な人とかもいそうじゃないですか。
いそうですね。いそうですけど、大人に比べれば得意なんじゃないですかね。やっぱ大人はね、やっぱり苦手な人の方がなんか多い、子供に比べればですけど、
そうですよね、うん、
なんかこのデジタルって、はい、私たち子供の頃なかったじゃないですか。
うん、なんか
すごい新しいこの子育て課題というか、なんかこう知識は逆転しているんで、かなり難しいですよね。だから私たちが子供の頃の子育て課題って、うん、大人の人たちの通過点にあった課題だったじゃないですか。ね、なんか子供の頃に同じようなことを経験してて、
はい、
で、大人になって我が子もそれにぶつかって、うんうんうん、まあ、なんとなく知識があるような課題ばっかりだったんですけど、うん、もうデジタルは我々子供の頃は全くなかった新しい未知の世界が突然来てるので、
う
ん、大人の方はまあ戸惑いますよね。
そうなんですよ。だからもう勉強自体もただでさえ教えられない。そこに入るまでのデジタル機器も扱えないみたいな。
でも今ね、YouTube とかでも無料でいい教材がいっぱいね。あれは今の子供たち恵まれてるなと思いますけどね。
なるほどね。
でもやっぱ子供早いですよね、デジタル。
まあだから本当保護者もだけど、先生がまた本当、
いや先生もね、やっぱりね、一概には言えないですけど、まあ大体僕の肌感覚で言うと、年配の先生ほどやっぱ苦手な印象があって、いや本当、他にもやらなきゃいけないこといっぱいある中で、多分ね、たくさん研修してるはずなんですよ、デジタルに対して。
ね、
いやー、大変だろうなと思って、
ね。
やっぱりこう、大人になればなるほど、やっぱこう、新しいことを覚えるのに、やっぱ抵抗感を示しやすくなるじゃないですか。なんかこう、過去の経験則をもとに物事をやっぱ考えたくなるので。
そうですね。なんかいつからかね、もうどっからか流行に乗らなくていいやっていう、ずぶとさも出てきてね。
そうですよね。やっぱ、子供はやっぱ脳が柔軟なのと、あとなんだろうな、なんか私が見てて思うのは、なんか恐れがないとか、
そうか、
なんかね、守られてる存在なんで、
な
んかこう、興味関心があることになんか突っ込んでいけるっていうか、
うんうん
うん、でも大人は、やっぱこう、自分が最後尾じゃないですか、
そうですね、
守ってくれないんで、
そうですね、
やっぱ恐る恐るやっちゃうので、やっぱりそこの部分で、知識とかのアップデートの速度が、子供と全く違うなっていう。う
ん、でも、絶対こう、デジタルはもう欠かせないものになってきますからね。い
や、それはやっぱり子供たちにとっては絶対そうですね。やっぱりね、
そこでこうね、おじいちゃん世代とかがね、ついつい言っちゃったりするんですけど、うんうん、やっぱ流れも止めてもいけないわけですよね。今この日本ではデジタル化教育進んで、ね、うん、進み始めたばかりですけど、はい、これ海外に比べると今はどんな違いがあるんですか。
そうですね、 で確かねデンマークが、うん教育のデジタル化が先進国だと言われてて、2010年ぐらいから本格導入始まったんですよ、はいうんまあ、今日本がこれからやりたいことを、2010年に始めてるので、まあ、10年ぐらい、まあ、デンマーク、まあ、早いっていうふうに言われてるんですけど、まあただそこ比べたらもちろんそうなんですけど、うんうんうん、まあ、いい機会なんで、ちょっと視点を変えて、皆さんと一緒に考えたいなと思うのは、はい、私いろんな海外の人に聞いても、うんまあ、日本の義務教育って、うん、世界最高レベルだと私は思ってて、これ日本に住んでるから、日本の良さってちょっとわかりづらいんですけど、うんはいはい、特に基礎学力の定着に関しては、まあ、世界トップクラスだと思いますね。
そうなんですか、うん、
未だに？確かに、うん、未だに。確かにシンガポールの方が高いんですけど、シンガポールってわずか586万人の国ですから。
そうか、人口が。
はい。
う
ん、日本ってやっぱり1億2000万人以上がいる国で、この教育水準ってやっぱ驚異的で、これはやっぱ誇りに思うべきところで、このあたりは小学校の先生が本当にすごいなって私は個人的には思ってますね。うんうん、で、識字率もほぼ 100% で、うんうん、これから統一地方選挙始まりますけど、はい、また、記名式の選挙してるのって、確か日本だけなんですよ、世界で。
名前書くの、
はい、要は文字を書けない方が海外多いから、海外の投票ってマークシートが多いんですよね。で収入格差もかなり少ないですし、うん、で犯罪率も低いですし、うん、海外に比べると、うん、で女性が明るい道だったら夜でもね、うん、歩けるじゃないですか。
確かにね、
もうそんな国なかなかないので。
へ
え。あとやっぱり給食制度もすごいですよね。
おいしいって言います
よ。そうなんですよ、うん、私福山の市議会議員してますけど、うん、福山市も小中学校合わせて確か残食率 1% 切るんで、すごいレベルの高い給食を提供してますけど、まあそんな国ないですからね。あれだけ、
ね、
アレルギーに対応してて、栄養価の高い食事を、毎日毎日提供できるという国ないので。
なるほど。いろいろね、うん、なんかこう、目先が狭まると文句ばっかり出てきた
りとかするけど。やっぱね、改めてそうか、海外が別に全て進んでる、まあね、わけではなくて。
ないわけですよね。
そうなんですよ。で、日本人ってなんか欧米コンプレックスがなんかある方もいらっしゃるんですけど、まあ、日本の方がはるかに優れてるところもたくさんあって、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、同じ土台で、うん、トータルで、うん考えて、そして海外に目を向けるってことが、やっぱ大事なんじゃないかなと思いますね。
うんうん、まあ、デジタルの使い方もなんか日本独自のみたいなのがこれからね、はい、編み出されていくかもしれないですね。
そうですね。やっぱり現場の先生すごい今忙しいんで、うん、もういろんなことを一人の先生がたくさんやってるんで、もっと分業化していかなきゃいけないですし、うんうん、私そういった分業化していく先に、やっぱりさっき岡さん言ったようにデジタルをどんどん入れていって、うん、より便利な世の中っていうところが、まあ、一番いいんじゃないかなと思いますね。
ねえ。じゃあ今後どんどん加速していきそうですね、
う
ん、
そうですね。やっぱり今教育はデジタル化だけじゃなくてもう変革期だと思ってるんで、まあ、コロナでやっぱりさらに拍車かかりましたし、はい、まあ、価値観もすごく変わってて、でこれから流れとして私2つあると思ってるんです。はで1つは多様性にまあどう向き合うかっていうことを視点にした個別最適化された教育の提供だと思ってて、
多様性、
はい、要は多様性があるということがやっぱ今スタンダードで当たり前だっていう社会の流れにどんどんなってきてるので、要はそれをもとに個々人にこういかに合わせた教育スタイルを提供できるのかっていうスタンスにこれからなっていくと私は思ってるんですよ。で2つ目は、まあ、それをもとにしてこれまでなかなかこうスポットライトが当たりにくかった、まあ、社会全体として、まあ、スポットライトが当てられることなかった、マイノリティと言われている子どもたちに対して、まあ、どういうふうに対応していくか、まあ、不登校の子たちとか、発達障害の子どもたちとか、もしくは LGBTQ の子どもたちだったり、もしくは今普通に日本の公立の学校に外国籍の子どもたちも当たり前のように学んでますけど、そういった外国籍の子どもたちだったり、まあ、そういった子どもたちにどう教育スタイルを確立するかっていうのが、まあ、この2つの視点っていうのがこれからどんどん進んでいくんじゃないかなと思ってまして、そうした中で今日のテーマのこのデジタル化の進化っていうのは、まあ、その助けになるというふうに私は思ってますね。
確かにそういうね、煩雑な業務をデジタルに任せて、
はい、
先生とか生徒はしっかりそういうことをこう議論し合えるようなね。
そうですね。だからデジタルで頼れるところ、デジタルに任せられるところはどんどんデジタルに移行していき、人の手じゃないとできないことだったり、人の思いとか、人の目が届かないとできないことは、まあ、そこに委ねていくっていう、まあ、こうある意味でこう分業していくっていうことが非常に大事なんじゃないかなと思いますね。
なるほど、なるほど。はあ。 よくわかりました。いい、うん、なんか教育のデジタル化っていうと聞くとね、うん、なんとなく、
ね、まあ、構えちゃいます
よ、ね、構えちゃって、ね、
私たち子供の頃は全くなかったものなので、
全くなくてね、保護者もドキドキしたりしますけれども ね、まあ、少しずつこういい風に変わっていくきっかけの一つかなと今日思いました、うん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、親子のこと、教育のことを木田先生に相談したいことや聞いてみたいことがある方は朝生アットマーク RCC.net までぜひお寄せください、今月も通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。